強い社長になるポッドキャスト。
この番組は数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方のための番組です。日頃から多くの経営者の相談に乗っている中小企業診断士と税理士の2人の対談形式で、中小企業の現場の目線から専門知識を分かりやすく解説します。会社経営に数字を上手に活用していただくために、会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます。
こんにちは、中小企業診断士の六角です。いつも数字に強い社長のポッドキャストを聞きいただきありがとうございます。今回もスタジオに中小企業診断士の上野光雄先生にお越しいただいております。上野先生、今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
今回は日本政策金融公庫さんの制度融資についてお伺いしたいんですけれども、事業承継に関する融資ができたということで、それについてちょっとご説明いただければと思います。
はい、もう何年前ですかね。もうかなり前から制度としてはあるんですけども、ここ数年非常にこう融資がおそらく事例として多くなってるっていうのがあってですね、融資制度の中で事業承継集約活性化支援資金っていうね、ちょっと小難しい名前の制度があるんですけども、まあ平たく言うと事業承継をする時の必要になる資金を融資してくれるっていうですね。例えば M&A ってありますよね。会社を売りたいと言った時に、その買い手の株式取得資金の融資をしてくれたりするわけですよ。私のお手伝いした事例の中では、ある町工場がもう後継者いないんで売りたいと、で買い手の会社は買いたいんだけども数億したんで、なんかその資金は持ってなかったんで、高校の融資を受けてですね、株式取得資金を借りてその会社を買い取ったっていう事例があったりしますんで、最近は M&A にしても事業売却っていうその部分もありますし、この資金は結構活用できるんじゃないかなっていうふうに思います。
そうですね、 M&A の時って言いますか、さっき上野先生おっしゃったのは、親子とか親族じゃない人が会社を買う時ですよね。
そうですね、
今は後継者が必ずしも親族じゃないので、じゃあ従業員さんに会社を売ろうという時に、なかなかどうしたらいいのかっていうのが方法がなかったんですけど、日本政策公庫さんが会社を買うための融資をしてくれたら、本当にこれは事業承継がね、諦めかけてた会社が従業員さんに会社を譲るっていうことができやすくなりましたよね。
そうなんですよ、まあ、まだあんまりこの制度を知られてないんで発想としてない方が多いんですけども、おっしゃったその従業員さんなり役員さんがですね、その会社の株式を買うとかいう時にこの融資でやってくれる可能性があるわけですね。まあ、これって非常に今公庫の方も積極的に取り組んでまして、で逆に言うと民間の銀行とか金融機関に関しては、株式取得資金もある程度のロットがないと取り組んでくれないケースが多いんですよね。例えば数千万とか数億じゃあちょっとうちはそういうのはやりにくいんですよみたいな、結構そういうのがあったんですけども、公庫の場合はもちろん数千万でも億単位になってもですね、比較的小さいような金額であったとしてもですね、積極的に融資をしてくれて、その結果事業承継がうまくいくっていうような事例が結構増えてますね。
事業承継がなくなっちゃうと会社の技術とかが残んなくなっちゃうし、従業員さんも大変だし、その会社の製品を当てにしてた購入先も困っちゃいますから、こういう政策公庫さんの融資っていうのは本当に大きな改善につながるというか。
はい、そうですね。で事業承継取り組んでいらっしゃる事業の方とかコンサルタントの方も多いと思いますが、例えば第三者が買い取る場合とかいろんなケースございますけども、まるっきり第三者が社長としていきなり来るっていう場合は、ある程度社員が納得しなきゃいけないですよね。社員とかがその新しい社長なりオーナーなりについていけるかどうかっていうのは一つのポイントでですね、実は公庫が審査する時もそこは見るんですよ。新しく社長さんが変わるしオーナーが変わるけど、社員さんはちゃんと今まで通り仕事やってくれますかっていうのはあるんですね。だから融資をする前の審査のチェックポイントで言うと、結構その社員と公庫の担当者が話をしたりする場面もあったりするんですね。お聞きになってると思いますけど、この会社を売却するっていうような話になってて、社員の皆様はその後新しい社長さんが来てもどうですか、お仕事に対するモチベーションとかっていうようなのが一つの審査ポイントになってましてですね、そういうのはやっぱ公庫もよく心得てましてですね、そこ辺を譲って終わりじゃなくて、当然スタッフがちゃんと仕事を引き続きやってくれるかどうかっていうのは非常に大きなポイントのようですね。これは
そうですね、中小企業はやはり人間的つながりで会社が維持できてるといいますか、事業がうまくいってる場合があるんで、 M&A の時とかもやはりキーになる人が、例えば工場長とか営業部長とかいなくなっちゃったら M&A が成立しないとかっていう制約条項がついてるってことですから、そこはそうですよね。融資するときはこの人は退職しちゃダメっていう前提でよく見ないと。仮にね、融資を受けてもね、キーマンがいなくなっちゃったら事業がうまくいかなくなりますからね。
結構売りたいという社長さんの中にはもう直前まで社員に何も言わない人も多いんですね。どれぐらい直前かっていうと1ヶ月前とか2週間前とかですね。極端な話、やっぱもうちょっと先にある程度ねメインのスタッフには言っておかないと、突然そんな話が降って湧いてくるとですね、社員も困るんじゃないかって思いますので、そこら辺も重要ですよね。
そうは言ってもですね、社長だっていつまでも経営者続けられないですから、そこは仕方ないと言いますかね、最善の方法だと思うんですけども、時間をかけて説明する必要はありますよ
ね。そうですね。 M&A で売却して新しい社長なりオーナーが来て、またその今までの資産を使ってですね、違うビジネスに展開するっていう事例もありますので、それでやっぱり企業が活性化していくといいのかなっていうふうに思いますね。
他に何か制度融資はありますか？
今この事業承継資金のことをお話しましたけども、日本政策金融公庫にあるのが資本性ローンっていうやつなんですね。これが挑戦支援資本強化特例制度っていう名前なんですけども、正式にはこれが資本性ローンっていうやつです。これをそのさっき言いました株式取得資金の融資に絡めて資本性ローンで実行するっていうスキームも結構あったりしましてですね、資本性ローンってどんなやつかっていうと、例えば3000万を融資します。で普通だと5年払いとかでこう分割して元金を返していくんですが、その元金はもう先にで払いでいいですよと。例えば7年後に一括返済とか10年後に一括返済とか、長いのになると15年後でもいいですよっていう、もう先にこう決めるんですね。でその時に全部一括返済で元金は返すと。でその間は利息だけでいきますよっていう制度なんですよ。でこれも結構聞いてるとかなり勢いで融資を進めてるようでですね、中小企業側にとっては資本性ローンっていう名前の通りで、借り入れは借り入れなんですけど資本的な役割を果たすんですね。元金を返さなくていいんで、その間は資本としてこう使えるみたいな感じのイメージのものでですね、そういうので資本性ローンが適する融資の資金使途だとこちらを申請するのもいいのかなっていうふうに思います。
さっきの M&A のための融資と合わせて使うと、新しく買い取った社長が経営がしやすくなるっていう意味なんですか？
ただ資本性ローンはですね、ちょっと利率の設定に特徴がありまして、赤字だと今現在どうですかね、この中小企業事業でいうと 0.45% とすごい低いんですよ。ところが黒字になった瞬間 3.15 とか 5% とかですね、結構跳ね上がる制度ですね。決算書を出した時に、あ黒字ですねって言った時に 0.45 だったのがいきなり高くなるっていう制度なんですよ。それはまあ要は儲かったら還元してねみたいなっていうところなんで、元金をできるだけ返さないで資本として活用してやっていきたいと思えば、利息は高くなったとしてもこちらがいいという判断をする場合はこちらがいいですよね。それだとちょっと利息が高すぎるよねと思えば、通常の毎月返すパターンのやつを借りればいいんで、ある程度そこは選択が可能ですので、ケースバイケースでどちらがいいか考えた方がいいと思います。
資本性ローンっていうネーミングなんですけど、別に自己資本に入るわけじゃないんですよね。これは
それこそ金融検査マニュアル上自己資金に繰り入れてもいいっていうものなんですね。まあそれはあくまでも金融検査上なので、決算書は当然負債の部に入りますね。
10年間元金返済しなくていいっていうのは利息以外の面では魅力的ですね。
そうなんですよ。だからベンチャー企業なんかでまだ 2,3 年赤字とかですね、そういうのだと結構使い勝手がいいと言いますかね、っていうような制度です。
ということで今週も時間になりましたので、またこの続きは来週お聞かせいただきたいと思います。上野先生、今週はありがとうございました。
ありがとうございました。
今回の対談はいかがでしたでしょうか？この番組では公開質問を募集中です。2人のキャスターに回答してほしいという質問はこの番組の配信ブログの専用フォームで受付しています。ぜひお寄せください。またご意見ご感想も同様に専用フォームでお受けしております。配信ブログは検索エンジンで数字に強い社長と検索し最初に出てくるブログです。それでは次回もどうぞお楽しみに。